僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、パーソナリティを詰めさせていただきます、ダンと申します。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンラディオ DANRADIO でのツイート、および DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法で、ダンにコンタクトを取ってみてくださいというところで、始まりました。今回のテーマはですね、早速ですけれども特定秘密保護法について、お話しさせていただければと思います。最近すごく話題になっております特定秘密保護法。現時点ではですね、今収録している日時は2013年12月の10日、となっております。この時点では先日その参議院の方を通りましてですね、まあこの後その特定秘密保護法案の保護法のですね、まあ、細かいところがどんどん詰められていくというような形、要するにもう決議した後、実際決まった後というような形になりますが、まあ、この一連の騒動についてですね、ちょっと少しお話ししていきたいと思います。それでですね、実は今回だけでは終わらせないつもりなんですね。まあ、本当は1回で終わらせようと思っていたんですけれども、あまりこう内容具体的なところをどうこう言うのではなくて、全体的なところをね、この騒動、一連の騒動を受けての私の意見っていうのをお話しさせていただければと思ったんですが、まあ、ちょっとやっぱりいろいろと調べてる中でですね、いくつか情報を、ご紹介差し上げた方がいいのではないかと思いましてですね、まず今回は情報編ということで、一つ一回分使ってですね、ご紹介させていただいて、それでまた次回、次、まあ次回といっても、まあ、この情報編から次は医師編に変わるわけなんですけれども、その医師編の時に、まあ、どういったお話をするのか、まあね、だから今回のその情報編の中ではもしかしたら僕の意見を基本的には言わないつもり、もしかしたら言っちゃうかもしれないですけど、ちょこちょこっとね。だけど基本的には事実としてこういうことが情報としてありますよと、こういうふうに言ってる人がいますよと、こういう記事がありましたよというような形でね、一つ一つご紹介させていただいて、それを前提にして次回、私がその一連の騒動でどう感じるのかというところをお話しさせていただければと思います。状況によっては次回ね、このポッドキャスト、インターネットラジオ界でのその社会派インターネットラジオポッドキャストでは有名なあの番組からあの方がゲストに来ていただけるかもわかりません。ちょっとまだそれはわかりませんけれども、その方と一緒に、そこについてお話ししていければと思います。それでは今回のテーマはですね、特定秘密保護法。今回は情報編ということになります。はい、ということでですね、特定秘密保護法、もしくは少し前で言うのであれば保護法案と いうことになるわけなんですけれども、まあ皆さんもね、少なからずニュースだったりだとか、その新聞だったり、もしくはネット上でもたくさんの情報が流れておりますけれども、その特定秘密保護法という言葉ぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。もしくはお詳しい方であれば、私がこれから述べるね情報なんていうのももともとお持ちの方も中には多くいらっしゃるかとは思いますが、この騒動についてね、まあ、この法案について、どう思うかというよりも、私が最初に違和感を感じたのはやっぱりこの騒動について、その、まあ、違和感だらけなんですけど、この世の中は全てね、だけれども時事ネタをやっぱりあまり使わないと自分でも言っているこの段がですね、これをやっぱり取り上げるっていうのにはやっぱりちょっとどうしても言いたいところというか、感じてしまっている部分がいくつかあって、まあそれはもちろんまたその次回に申し上げるんですけれども、その前提となるその情報をいくつかご紹介差し上げればと思うんですが、まずはまあ知らない人はあまりいないかとは思うんですが、特定秘密保護法って、まあ、大まかに言えばどういうことなのかというところですね、なんとなくお話しさせていただければと思います。で、私も、まあ、これは言い訳になるんですけれども、専門家ではないので、もしかしたら情報に間違いがあったりだとか、私の考え方というか、その感じ方、受け取り方に間違いがあるというのは十分にあり得ます。もしリアルタイムで聞いている方、もしくはブログ並びにポッドキャストで聞いている方でも、そういったところにお気づきになった方がいらっしゃったらですね、ぜひぜひご指摘いただければと思います。はい。まあ、そのまず大まかなその概要、どういった法律なのかっていうところなんですけれども、まあ一応表向きとしてはですね、その特定秘密保護法の目的というものはですね、いわゆる簡単に言えばスパイだとか、日本の国に対して、もしくは政府に対して、俗に言う機密、まあ、俗に言うというわけではないんですけど、機密だったり極秘情報、そういったものをですね、そういったスパイ、外国だったりその国内にいるスパイが情報を得ようとするときに、そういったものから守るための、その秘密を守るための法律なんだというところが、まあ、一番分かりやすいんじゃないかなと思う。もちろんスパイに限らず、その国内でもですね、その情報というものを国が秘密ですよというふうに言っている情報を漏らしてしまった、もしくは特定の人に、まあまあ、漏らすだね、うん、そういう場合に、罰則を科すことができるというような法律になっておりましてですね、まあ、その法律の具体的なところで、まあ、具体的というほどでもないですけれども、というのであれば、その情報を漏らした人、もしくはその情報を受け取った人、その両方に対して、罪が問われるというような形になります。まあ、この、特定秘密保護法っていうのは、これこそ俗に言う日本版 NSC と呼ばれるものが最近またね、できておりますけれども、またそれは別の回でやろうかと思ってるんですが、まあ、これは、まあ、よく言われるように、両輪をなすというふうに言われますが、その対になっているといいますかですね、この二つのものでワンセットというようなことで、まあ、その NSC の方は、まあ、これまでたたわりだった、この省庁たちが、まあ、より情報を集めやすく、よりその縦のね、構造ではなくて、よりスピーディーな判断ができるためのそういった機関といいますか、新たなその組織というものを、まあ、作りましょうというような、組織というほどでもないんでしょうけれども、まあ、総理を主体としたその物事を判断する、決定する、まあ、組織ですねを作りましょうというお話なんですが、まあ、その与党自民党、特に自民党ですねが言うその特定秘密保護法のメリットというところでは、先ほど申し上げた、まあ、外国から の, そのスパイだったりとか、そういった国内でのそういった諜報活動に対しての、まあ、対抗策というものがほぼなかったと、まあ、私たち国民がどこら辺までそこをリアリティを持って感じられているかどうかは分かりませんが、その法律がない状態では、 まあ、今現状ですね、まあまあまあ、可決はしましたけれども実際施行はされてないのでまだなんですが、そのスパイ天国だというようなそういった言葉もあるぐらい、日本では情報はダダ漏れだったと、いくらでも情報を持ってってですね、日本の秘密というものを世界中にばらまかれていた状態にあると、でまあ実際その表だったこれといったその諜報機関というものもないと言われています。諜報機関というのは逆に日本からそのスパイをいろんな国だったりいろんな機関に送り込んで、そんないろんなところの情報を得て、それによって、その国の方針だったりだとかその政策、その海外に対しての外交というものを考えていくと、まあ、この考えていくというポイントが先ほどの NSC に当たるわけなんですけれども、まあ、その逆に情報を取られっぱなしの状態だったのを、まあ、その法律っていうものをこの法律を制定することによって、まあ、より防ぐ形になるのではないかと。で、まあ、その賛成派といいますか、この法律を通したい側はどんな国でも先進国であればどんな国でもこの法律はあるんだと、また NSC もある。だからもちろん諜報機関っていうのはありますね。いや、有名なのであればMI6 だったりだとか007のね、ジェームズ・ボンド の MI6 はイギリスですね。有名なあと FBI とか CIA とか、でも FBI は確か、まあ、ほとんどあれなんですよね、アメリカ国内のことしかやらないみたいな話で、まあ、CIA が海外に出たりどうこうっていう話なんですけど、まあ、その辺アメリカは本当に諜報機関たくさんあるみたいで、まあ、僕らが知らないものもたくさんあるでしょう。で、まあロシアであれば KGB だとか、まあ、よく聞くところです、まあ、そういった諜報機関というのを皆さん抱えていらっしゃる、まあ、中国にしてももちろん北朝鮮にしても、まあ、工作員と呼ばれるような人たちが我々のね、この日本に入ってきてどうこうするというのはよく聞く話ではありますが、まあ、本当かどうかは分かりませんけれども、日本に関してはそういった諜報機関というのが、まあ、ないと言われています。まあ、あるのかも分かりませんよ。もしかしたら僕らが知らないだけで、少なくとも私が知らないだけで、まあ、だからそういった情報戦争の中で、まあ、まずは生き残っていかないといけない。まあ、やっぱりそういった状態になってしまっているというのは、まあ、その太平洋戦争で負けてしまった、その敗戦国になってしまったという状況があるっていうのがやっぱり大きな要素なんではないかと、こういうふうにまた、まあ、私は感じるわけなんですが、まあ、そこの話は置いといて、まあ、多分そういった流れからすると諜報機関というものを、まあ、公に置くことにもなるんでしょう今後で、まあ、世界の中で、その情報戦争の中でどうやって戦っていくかという話になってくるかと思うわけなんですが、まあ、その自民党側その与党側が言ってるのは、まあ、そういったところのメリットが大きいとこういうところなんですね、うん、で、じゃあ次、まあまあ、賛成意見となるものといえば、まあ、そういったことになるわけなんですけれども、じゃあ次反対意見って何なのかと、反対意見って何じゃろうって、まあ今もうね散々デモもやったりだとか田原総一郎がギャーギャー言ったりだとか、いろんなメディアでねその反対を述べる、ね、方々が反対意見を述べておりますけれども、やっぱり一番わかりやすいのはその知る権利っていうものに対しての話ですね、まあ、報道の自由だったりだとか、そういったところが侵害されるのではないか、そういったものが、まあ、より制限されていくのではないかと、そういった懸念があるというふうに散々テレビや新聞だとかそういったもので報道されています。まあ、そのデモの人たちもどういったつもりで参加しているかは分かりませんが、少なくともそういったことを訴えているということなんですね。要するによりその秘密っていうものを国家、要するに国家というよりも国、政府ですね、政府そのものが抱え込んでいって、私たちが知らないうちにいろんなものが決まっていってしまうような国になってしまうのではないかという話なんですね。じゃあ、他の国はこういった秘密保護法、特定秘密保護法という名前ではないでしょうけれども、まあ、それに、準ずるような、もしくはそれと同じような法律があるという話を先ほどしましたが、じゃあ何が違うのかというとですね、まあ、アメリカの方では ある一定期間が経てばですね、その情報というのは、その公開されるというのは、もちろんそれは他の国でもそうなんですけれども、公開されるというか前提になっているんですが、日本の今回のその法律の中ではですね、もちろん一定期間というのは決まっている、基本的には確か30年だったと思います。だったと思うんですけれども、それが、状況によっては内閣の、認証があればですね、内閣が OK といえば、ほぼ無制限に、その期間を延ばすことができるというような内容だった。なので、最終的に情報が開示されることがないような秘密まで生まれてきてしまうのではないかと。で、さらに言えば、その特定秘密保護法ですから、何かを特定する、要するに秘密とする情報を特定するわけですね。その秘密とする情報を特定するのは一体誰が秘密を特定するのか、っていうところなんですけれども、そこに関しても、曖昧な部分がありまして、それももちろん国民ができればいいのかもわかりませんけれども、そういうわけにはいかないですから、もちろん、その政府の中の一部の人間がやるということになるでしょうから、そういった意味で、その特定をする権限を持つ人が一体誰になるのか、どこまで、どの領域までその特定をするという、立場に立つことができるのか、もしくは、その秘密というもののその基準というものもまた、曖昧だというところで、民主党をはじめですね、野党のほとんどが、反対する立場に立っております。そういう状態があると。そんな中ですね、私が、その、騒動と申し上げたんですけれども、先ほど。騒動って、要するに法案そのものの話ではなくて、騒動と申し上げたんですが、この中で一番、やっぱり大きな、その自民党だったり、与党の反感を買うことになった最近の出来事といえば、その、法律をですね、審議を、途中で、打ち切ってですね、もう、質疑はいらないんじゃないかと。いうようなその与党からの提案があって、それで、その衆議院参議院ともにですね、その委員会が終わるというような状態が起きた。要するに、例えば衆議院だったら40何時間、参議院だったら20何時間話した動向と審議したとかっていう話がありますが、時間動向の問題ではなくて、まだ質疑がある状態、もしくは十分ではないと思われるような状態なのにもかかわらず、その自民党の方からですね、もうこれで打ち切りにして、賛成なのか反対なのか決を取りましょうというようなですね、提案があって、私は詳しくはあまりよく分かってはいないんですけれども、そういうふうな提案をすれば、それがそのまま通ると、要するに、通るというのは、どういう意味かって、その決議を取りますっていう方向性に向かうことができるという権限が与党には与えられているという状況があるみたいですね。その権利を行使して、それに、野党側がまだわーわー言っている状態なのにもかかわらず、いわゆる強行採決という手段に至ったわけなんですね。でもちろん、衆議院もしくは参議院の選挙にて、大勝しているわけですから、自民党は、自民党の議員たちがそれに賛成すれば、その法律っていうのは通るわけです。少し前にもお話ししましたが、数年前の状態では、それがねじれ国会といって、衆議院では通るけれども、参議院では通らない。参議院の方では、野党の方が、議員数が多いというような状態があって、なかなか法案が通らない、決まらないと、物事が決められない政治なんていうふうに言われましたけれども、今はこんなにスパッと物事が決まってしまう政治と。決まらない決まらないと言って皆さんね不安ながってたんですが、今度はあまりにも早く決まってしまっていて、なぜこんなにも急ぐのだろうかというような批判の声が出ています。そんな中、先ほど申し上げたそのアメリカが関わってくるわけなんですけれども、こういった声も出ています。そのなぜこんなに急ぐのかというと、これまでね全くなかった法律に対して、こんなにも急ぐ理由というのは アメリカから何かプレッシャーがかかっているのではないかと、その自民党に対して、与党に対して、この法案を早く通すようにというような、プレッシャーが、圧力がかかっているのではないかというようなお話も出ています。まあ、それは具体的なところでは、これは本当にある方に聞いたお話で、全くその信憑性というものはないと思っていただいて、こういう意見もあるというふうに考えていただければと思うんですけど、私はちょっと詳しくは全くわかんないんですが、どうやらなんか、アメリカの戦闘機を、空軍のその戦闘機をですね、日本が、まあ、買い取りますよというようなお話が、以前何ヶ月か前にあったらしいんですね。まあ、何ヶ月か前なのかどうかはちょっとよくわかりませんが、で、その際に、最新鋭のその、戦闘機を、本当はアメリカ側もお金になるからね、売りたいんだけれども、それを売った時に、その最新の戦闘機の情報が漏れてしまうと困るから、どうしても、その、こういった特定秘密保護法のない日本には、売れないと。売りたいけれども売れないと。だから、ちょっと旧式のやつを売るというふうに、決まったというようなお話があって、で、だけれどもまだ、その日本に売るための戦闘機を作る前の段階だから、今のうち、すぐにでもこの法案を通してですね、特定秘密保護法によってその戦闘機の情報が守られる状態というのも日本側で作ってくれれば新しい戦闘機を売ることができるんだけどね、日本君というふうな圧力がかかっているんじゃないかというような意見も聞いたことがあります。まあそれは本当かどうかわかりません。いわゆるその軍事オタクの方からお話を聞きました。まあ、なので、まあ、その売買っていう情報は、売買っていうものがあると。戦闘機の売買をするというような情報は多分正しいんでしょうが、本当にその圧力があったのかどうかっていうのはわかりません。うん。まあでも、その戦闘機に限らずですね、そういった、まあアメリカもしくはないし、もしかしたら他の国からかもわかりません。何かしらその自民党、その与党はですね、この法律法案を無理やりでもすぐに通さなければならないというような状況が何かしらあったのは事実だと思います。それが一体何のために、そんなに急がなければならなかったのか、非常にそこは気になるところではありますが、確固たるその、情報というのは今のところないのでですね、そこについてはまあ憶測にしか過ぎないんですけれども、まあ、そういった あまりにも急いでいる状態があると。じゃあ、なぜこんなに急ぐのかっていうところに対してですね、野党なり、あのメディアの方から、非常に、懐疑的な、本当は裏に何かあるんじゃないかというようなですね、声も上がってきております。まあ、今のところ、お話差し上げたところでは、私の意見というのは言ってないつもりではあるんですが、誰がこう言ってますとか、これがこう言ってますとかっていうのは、こんな情報がありますというようなね。まあそういった情報だけをお届けしているつもりではあるんですけれども、そこら辺についてはまあ皆さんね、大体なんとなく、ニュースだったりとかいろんなところで、聞いてるかと思うんですけれども、ここでですね、まあ、メディアのその報道の仕方について、まあもちろんその、変更的な報道があるっていうのは大前提であると、まあ今までもね、私は申し上げていましたが、そのメディアというものが、もちろんね、その誠実に正しい情報を、真実を私たちに伝えようとしてくれているのかっていうのはかなり疑わしいものがあるというようなお話は今までもしてきましたけれども、非常にね、まあわかりやすいと言いますか、その変更報道と思われるようなものがですね、わかりやすい例があったので一つご紹介、差し上げたいと思うわけなんですけれども、これは朝日新聞の記事です。12月2日の時点ですね。まだなので、この法律が決定していなかった状態、通っていない状態の時ですね。おそらくですけれども、確か衆議院が通って参議院はまだっていうような状態だったと思うんですが、朝日新聞が独自に、その国民に対してですね、アンケートを取りました。で、アンケートのその内容は、まあ、複数あるわけなんですけれども、まあ、その中にですね、こういった質問があったんですね。読み上げます。特定秘密保護法案は国の外交や 安全保障に関する秘密を漏らした人や不正に取得した人への罰則を強化し、秘密の情報が漏れるのを防ぐことを目的としています。一方、この法案で政府に都合の悪い情報が隠され、国民の知る権利が侵害される恐れがあるとの指摘もあります。特定秘密保護法案に賛成ですか、反対ですか、というような質問です。ここで賛成、25票、反対50票というような結果が出ているんですね。やや反対みたいな、そういうまあややみたいなところも含めていくと、確かちょっとごめんなさい、ここ情報をねピックアップしてなかったんですが、おそらく 70% 以上が反対という意見だよというような、そういった記事をデカデカとドーンと載せてるわけですよ。これ今皆さんその質問の内容を聞いてですね、やっぱりその違和感を感じられる方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。この質問の内容が明らかに反対に対して誘導してますよね。どこの部分がその誘導なのかというと、この法案で政府に都合の悪い情報が隠蔽され、国民の知る権利が侵害される恐れがあるという文言ですね。これは要するにそういう恐れがありますよって言われたらですね、まあ仮に、その質問の相手がこの秘密保護法、特定秘密保護法について、まああまり情報を持ってらっしゃらない方だった場合には、これが全てになるわけですよ。これがね、国はそういう秘密を情報を漏れるのを防ぐ目的ですよ、だけれども知る権利が、あなたたちの知る権利が侵害される恐れがありますよ、賛成ですか反対ですかと言われたら、反対っていう方向に心がなびくに決まっていますね。まあ、これは朝日新聞だからというわけではありませんが、まあ、特に朝日新聞はどちらかというと、反政府体制、反体制タイプの政府に対して、いわゆるちょっと反抗的なって言うとちょっとあれかもわかりませんけれども、まあ、全体的にそういった意見を述べることが多いので、まあ、もちろん反対の方向にその、持っていくような質問の仕方になるわけなんですけれども、こんな聞き方をした情報で、じゃあこんだけ反対がありましたというような、こんなに反対多数ですよと、こんなに国民は反対しているのに、なんで無理やり進めるんだ自民党はと、国は一体どうなってんだと、国民を守ってくれるんじゃないのかというような意見を言いたいわけです。朝日新聞はね、まあ、もちろんそれはほとんどのメディアがですね、この法案に関しては反対の姿勢を取るわけなんですけれども、まあ、もちろん報道の自由というものが規制されるというようなお話もありますから、報道の主体であるその新聞や、テレビだったり、そういったラジオとかというそのニュースというものは、反対という体制、その態度を取る、対応するというのが、まあ、一般的なものなのかなというふうに思うわけなんですけれども、果たしてこのアンケートは本当に有効なのかというと、私はちょっとなかなかそれは疑問が残るものなんじゃないかなと、まあ、これは私の意見としてですけれども、そういった部分がある。で、メディアというのはだから変更報道するものなんですね、そういうものなんです。まあ、それがすごく分かりやすく現れたこの騒動の中の一つだったというふうに思いますね。なので、要するに朝日新聞には朝日新聞の立場があるんですよ。朝日新聞を作っているその新聞社、そしてそのバックにいる組織、そういったものから考えてですね、国民に何をどう思わせたいか、っていう部分がもちろん意思があってそこに、だからこそ記事というものが生まれてですね、だからこそ、こういったアンケートというような変更報道というのが生まれてくる。逆に言えば、意思のない、そういったメディアっていうのは、ほぼ存在しないと思っていいので、その一つ一つの、そのメディアの持っている性質、その一つ一つのメディアがどっちに向かっていこうとしているのかさえ、読み取る人がちゃんと知っていればですね、これを鵜呑みにすることはないですし、 それをちゃんと俯瞰してね、見るようなことができるのではないかと思うので、まあ、そういった前提があるということを、だからメディアのこの変更報道が少なからずあるということに関しては私は致し方がないと思いまして、まああって当然かなとは思いますけれども、それを鵜呑みにもしかしたらしてしまうかもわからない国民がやるということに対して、まあ憤りと言いますか、ちょっとなナンセンスだなというふうに思ってしまうようなところがあるのでご紹介差し上げました。それでですね、またこれはね、事実としてあるわけなんですけれども、この特定秘密保護法案の担当大臣、いますね、森雅子大臣なんですけど、森雅子ってあの歌手の方ではないですよ。森雅子大臣が、いわゆる少子化担当大臣ですね、の、まあ、その森さんっていう人が、散々ね、あの野党の人たちからあのギャーギャーギャーギャー言われてね、耐え忍んでいる映像を何回も私は見ましたけれども、その方がですね、まあ、記者から質問ある質問された時に答えたことについてお話ししたいと思うわけなんですけれども、記者からですね、この特定秘密保護法案のその秘密となるその対象っていうのは一体、何なんでしょうかという話を質問したんですね。で、その時に、その森さんがですね、西山事件に相当するものだというふうに考えていますというような発言をしました。それに関してなんですけれども、その西山事件って一体何じゃろけと。いうところでね、皆さんまあ記憶に新しいんじゃないかと思うわけなんですけれども、この西山事件と呼ばれるものに関してはですね、この事件そのものはまあおよそ、ちょっと詳しいところはあまりよくわかりませんが、およそ40年前ぐらいの事件なんですけれども、それが数年前にですね、ちょっとピックアップされた時期がありまして、そのピックアップされた時期っていうのが、その時のことを私覚えてたんで、この特定秘密保護法が出てきた時に、ああいうことがあったなと思い出したんですけれども、その西山事件、まあご存知ない方がもしかしたらいるかもわからないので、簡単にご説明しますとですね、その沖縄が返還されるっていう時期、まあ私が生まれるもっともっと前なんですけれども、まあに、あの、先ほど申し上げたその太平洋戦争の中で日本が負けました。それで、米軍が、その沖縄の方まで、攻めてきてですね、まあ沖縄が一時ですね、そのアメリカの管理下に置かれた時代があったと。で、そこからまたさらに、その日本に返還されたというような経緯がありますね。で、その返還する際にですね、その当時の、その返還に関しての条約というものが結ばれまして、その条約の内容がですね、ちょっとまたごめんなさい、具体的な数字は忘れたんですが、まあ、まず沖縄返還しますよ、というアメリカ側からのね、返還します。その際に、特に何もアメリカ側は要求しません。要するに返還するというのはアメリカの手中にあった沖縄を日本に譲り渡す、まあ譲り渡すというか、まあ返すと。要するにアメリカ側からすればマイナスだったかもしれないし、日本側からすればプラスなことだというふうな、まあイメージとしてはそう見えるわけなんですけれども、だからといって交換条件に何かを要求するということはありませんよと。しかもアメリカ側からその沖縄県に対して、沖縄に対してですね、その現地の人に対して、まあお金が支払われますよ。これが具体的にいくらだったか忘れましたけど、確か何百億とかそんな程度だったと思います。何十億だったかな忘れましたけど、そういうような条件でその返還をすると、沖縄を返還するといった条約が結ばれます。で、その条約というのは、国会で、認証されて、承認されて、それで、晴れて、沖縄返還となったわけなんですけれども、毎日新聞の西山さんという記者がいらっしゃいまして、その西山さんは、本人曰く、その条約に違和感を感じたらしいんですね。 なんでアメリカは沖縄を返還するのに、その時に見返りを求めないのか、またさらに言えばお金まで支払うんだろうかというような疑問を持ったわけなんですね。ごめんなさい、今ここでやっとレッスンに気がつきました。読み上げます。2番7さん、ありがとうございます。こんにちは。別に悪い法律じゃないし、日本版 NSC の足がかりなので決めてしまって問題ないと思ってるのは俺だけなんですかね。あとメディアは反対デモばかり報道してて、悪いものなんだという刷り込みがひどいというわけで今来ました、ということでありがとうございます。3番7さん、ありがとうございます。そもそもメディアとかがよく言う世論調査というのが疑問で、本法案においては世論調査で 50% 反対とか 80% が反対とか言ってますよね。有権者であるうちには何の調査にも来なかったんですが、来ました、ということで、私も一度たりともそういった調査を受けたことはありません。そうですね。まあ、本当にその、例えば何千人に聞きましたとかっていう風な形で新聞には書いてあるんですけれども、まあ、なんかコンピューターで無作為に打ち出した、その電話番号にかけて、質問しました、みたいなね。そんな記事がよく見えられるんですけど、本当にやったのかねと、その根拠はどこにあるのかねと、こういう風にまあ言いたくなりますけれども、まあ、今回は情報編ということなので、まあ、こういった記事がありましたというような紹介を先ほど、ね、させていただいて、まあ、その西山事件のお話に戻るわけなんですけれども、で、その西山さんが、その条約の内容に対して疑問を持ったと。ね。あまりにもなんかこっちに有利すぎるんじゃないかと。おかしいな。これなんか裏があるな。と思ったらしいんですね。そして、その、情報を、要するに条約。その条約をですね、決めた際の当時の日本の外相、要するに、その外交を司る大臣にですね、大臣とアメリカ側のその外相とですね、が話している時の記録といいますか、その時の機密文書があるはずだと。その話し合ってる内容のを書かれた文書があるんじゃないかと。それを何とかして手に入れたいと思ったんですね。そこで、その西山さんはその文書を手に入れることができそうな、まあ、ある女性公務員もですね、のところに近づいてですね、まあ、その方に半ば強引に性的関係を持ってですね、その性的関係を持ったところで、その文章の機密文書のコピーを取らせて、でそれを情報をもとにですね、真実というか、まあ、その当時その真実だったかどうかは定かにはならないんですけども、その当時はね、あるスクープを挙げました。そのスクープの内容が、実はアメリカ側からその現地の方々に支払うとされていたその巨額のお金というのは日本政府が肩代わりしますと。本当はアメリカが支払ったことにしておいて日本政府がお金を払いますという内容だったんですね。その条約の内容が、その機密情報によれば、その当時の日本政府はそれを完全に否定していました。でずっと否定し続けてきました、それについては。そして、そのですね、西山さん、そしてその情報を漏らしてしまった女性公務員は裁判にかけられます。どんな裁判か、まあ、ここがすごく争点になるわけなんですけれども、まあ、結果から申し上げますと、西山さんもその女性公務員も有罪になります。有罪判決が出ます。そして、西山さんは4ヶ月の判決が下りて執行猶予が1年、その女性に関しては、公務員に関しては6ヶ月の判決が下りて執行猶予が1年というような形になりました。では何が悪かったのか、まず、実はですね、この特定秘密保護法というものが、いわゆる自民党だった与党側、賛成側からの意見としては、今までこんな、そのこういう秘密を守りますというような法律はなかった、 だから必要なんだという意見があります。だけれどもなかったというのはちょっと語弊があると言いますか、実は あったんですね。秘密を守るという意味での法律はありました。それは何かというと、その西山事件の中に照らし合わせるのであれば、国家公務員法という法律があって、その国家公務員法という法律が一体何なのか、少しだけご説明しますけれども、これはもう公務員だとか、もしくは医者だとか、そういった方々、もしくは探偵とかもそうですね、に必ずある守秘義務ですね。よく聞くと思います。医者だったらその患者の情報を他人に漏らしてはいけない、だとか、そ探偵とかであればお客さんのね、その業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはいけないと。最近でもなんだ、区役所だったり市役所の人間が、その探偵にですね、逆に探偵に、勝手に情報を漏らしてしまった。それはまあ意図的じゃなかったにしても、騙されて漏らしてしまったというようなことが、ニュースとして取り上げられてますけれども、そういうことしちゃいかんですよというような法律があります。それが、公務員、国家公務員であるのであれば、国家公務員法というふうに、なりまして、例えばこれが自衛隊であれば自衛隊法と、それぞれの法律の中で、守秘義務を守らないといけないですよというような内容の法律があります。でそれを要するに大体およそここを書かれていました。僕も実際その法律を文章を見ましたけれども、大体の法律に、そのそれぞれの法律に対して業務上知り得た情報に関して、その漏洩してはならないというようなですね、そういった文言が書かれている。もし万が一それを漏らしてしまった場合には、最高1年の懲役または最高50万円の罰金、これは国家公務員法のことですというふうな形になっている。例えばこれが地方公務員法であれば、最高1年の懲役または最高3万円の罰金と、こういうような法律になっております。だから基本的にはまあ秘密を守る法律がないというのはちょっとまあ語弊になるわけなんですね。なのでその西山事件の時にもこれがまず出てきました。だけれども何がじゃあその秘密保護法と違うのか、まあ秘密保護法は基本的に10年の懲役とかっていうことがあって、まあ単純に重くなっているっていうところもあるんですが、一番大きいのは情報を漏らした人ではなくて受け取った人も処罰の対象となると、まあ先ほどもそれをご紹介差し上げましたが、そういった状況があると。じゃ あ西山さんは受け取った側だと、なんで今回これ処罰されたのかという話なんですけれども、その処罰された理由がですね、その判決文の中にあります。レスいただいております、ありがとうございます。ロビタさんありがとうございます。この法案に対しては賛成ですが、少し審議が短かったかなと思いました。逆にスパイ天国の日本で、早急に成立させなければいけない法案ではあると思いますし、審議において与党にを追及する野党がことごとく使えない連中なので、審議も無駄なのかと、無駄なのかなと思う。それとこの法案の是非は置いておいて、反対派のデモに角丸とか全学連とかの旗が掲げられているのはどうしてもアレルギーが出てしまいます。どこどこが反対しているからこの法案はいいものなんだなんて思考は危ういものなんでしょうけれども、というふうに言って、おります。ありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっとなかなか変更報道からして、私たちのじゃあその考えるその思考の能力というものがちょっとね衰えさせられてしまっているのではないかというところで、ちょっと時間もなくなってきたのでバーッと早口でいきたいと思いますが、その西山事件のですね判決文をですねちょっと長いんですけれども読み上げます。ほぼ全て読み上げます。これをね私が重要だなと思うところだけをピックアップして読み上げることもできるんですけれども、言っちゃえばそれは変更報道になるのではないかと、まあ、私個人レベルであれば読める部分どんどん読んでいこうじゃないかと。なのでちょっとお付き合い願いますかね。はい。これは最終的に最高裁まで、持っていこうとされるんですけれども、最高裁で棄却されます。要するに高等裁判所の方で出た判決通りのままでいいだろうというふうに最高裁から言われちゃうんですね。そこでまあ全てその裁判は終わってしまうわけなんですけれども、その最高裁から出たその判決文、最終的に出た文章になりますね。いくつかね、ちょっと省いてる部分も あの本当に一部なんで、本当にごく一部省いてる部分もあるんですが、それはあのなんとか法第何条第何条ってもうずっと何十行も続くようなところを省いてるだけなので、文章としてはほとんどこれから読み上げていくものの通りです。まず、国家公務員法109条12号100条1項に言う秘密とは、非公知の事実であって実質にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものを言って値すると認められるものを言い、その判定は司法判断に服するものであるということなんですね。要するにこれは、これは全文じゃないですよ。これ一部分。ここの部分に関しては、国家公務員法の109条とか100条がどうこうというのは、国家公務員法の中で、その守秘義務を守りなさいよって言ってるところがこの辺になるんですね。で、守秘義務を守るというのはこういうことですよ。これを、破った場合にはこういう罰になりますよというようなことが書かれてあるのが、その100条からだいたい110とか111とかそこら辺まで続くわけなんですけれども、でこの最後の部分、これが大事ね。この実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められているものというのは、その判定は何が秘密として保護されるべきなのかという判定は司法判断に服するものであると。要するに司法の場、要するにその裁判の中で、その裁判官が最終的に、決めたその判断に服する、その判断こそがその秘密を秘密たらせるその基準なのだというところを最初に宣言しています。そして続けてバーッと読んでいきます。ごめんなさい、早口になっちゃいますが、昭和46年5月28日に、愛知外務大臣とマイヤー駐日米国大使との間で、なされた、ごめんなさい、さっきアメリカの外相というふうに言っちゃいましたね。ごめんなさい、間違いですね。駐日のアメリカ、大臣ですね。との間でなされた、いわゆる沖縄返還協定に関する会談の概要が記載され、その内容とは非公知の事実であるというのである。そして、条約や協定の締結を目的とする外交交渉の過程で行われる会談の具体的内容については当事国が公開しないという国際的外交慣行が存在するのであり、これが漏示されると、要するに漏れると、漏示されると相手国ばかりでなく第三国の不信を招き、当該外交交渉のみならず、将来における、外交交渉の効果的遂行が阻害される危険性がある、ものというべきであるから、本件第、なんちゃかかんちゃかかんちゃかの内容は、これはこの事件の話ですね。この本件の内容は、実質的にも、秘密として保護するに値するものと認められると言っています。要するに、これは、この、その当時の外務大臣と、愛知さんという外務大臣と、そのマイヤーさんというその人との、その中での、そのやりとりというのは、実質的に秘密として保護されるに値するものだというふうに言ってるんですね。ここ大事です。秘密だよと言ってるわけです。漏れるべきものではないよと、ここで最高裁は言っています。そして、現判事対、米政請求権問題の財源については、要するにこれは、現判事対、米請求権問題というのはどっちが金払うのかという話ですね、については、日米双方の交渉担当者において円滑な交渉妥結を図るため、それぞれの、対内、関係の考慮上秘匿するところを必要としたもののようであるが、我が国においては相番国会における政府の政治責任として、討議批判されるべきであったもので、ここから大事です。政府がいわゆる密約によって憲法秩序に抵触するとまで言えるような行動をしたものではないものであって、違法秘密と言われるべきものではなく、この点も外交交渉の一部をなすものとして実質的に秘密として保護するに値するものであると。この時代には、この時代というのは西山事件が起きた時にはまだ国民にしろ誰にしろ、これ本当に、そういった秘密 文書が本当にあったのか、本当に日本政府が肩代わりしたのかどうかっていうのは分かりませんでした。要するに、ただの、でかいネタとしてニュースとして上がってきただけ。で、その状態の時に、その裁判官は、これは、別に国は悪いことしちょらんよということを言ったわけですね。で、さらに続けます。現判決が認定したところによると、被告人は A 新聞社東京本社編集局政治部に勤務し、外務省担当記者であったものであるが、当時外務事務官として、現判事職務を担当していた B、 これが女性ですね、 B というのが女性ですと、要するに A、 要するに西山さんですが、その公務員である B とホテル C ここまで書くのか、ホテル C で肉体関係を持った直後、取材に困っている、助けると思って、安川審議官のところに来る書類を見せてくれ、君や外務省には絶対に迷惑をかけない、特に沖縄関係の秘密文書を頼むという趣旨の依頼をして懇願し、一応道場、要するに B さんですね、 B さんの、受託を得た上、さらに、現判事 D 政策研究所事務所において道場 B さんですねに対し、5月28日愛知外務大臣とマイヤー大使とが請求権問題で会談するので、その関係書類を持ち出してもらいたい旨申し向けたというのであるから、被告人の行為は、西山さんの行為はですね、国家公務員法第111条109条12号、100条1項のそそのかしにあたるものというべきであると。ところで、報道機関の国政に関する報道は、民主主義社会において国民が国政に関与するにつき、重大な判断の資料を提供し、いわゆる国民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由は憲法21条が保障する表現の自由のうちでも特に重要なものであり、またこのような報道が正しい内容を持つためには、報道のための取材もまた憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するものと言わなければならない。そしてここから大事です。今のも大事でしたけどね、ここから大事です。報道機関の国政に関する取材行為は、国家機密の探知という点で国公務員の守秘義務と対峙拮抗するものであり、時としては誘導するようなそういった性質を伴うものであるから、報道機関が取材の目的へ報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を漏示するようそそのかしたからといって、そのことだけで直ちに当該行為の違法性が推定されるものと解するのは相当ではなく、要するにここで言ってるのは、国のその情報を得ようとするジャーナリズム、そして守秘義務を守ろうとするその国家公務員法というのは対峙拮抗するものであって、でもそのジャーナリズム、報道の自由も大事だと。だから状況によっては相手は情報を出さないで、こっちは情報欲しい、どっちも大事だ、だからその情報を出して欲しい側からはそそのかすような行為がまああるでしょう、ありますよって言ってるんですよここでね。まあだからちょっとしたことではそんな違法性は問われないですよということを言ってるんです、ここでね。で、さらに続けます。報道機関が公務員に対し根気強く必要に説明ないし要請を続けることは、それが誠に報道の目的から出たものであり、その手段、方法が法秩序全体の精神に照らし、相当なものとして社会概念上、是認されるものである限りは、実質的に法律性を欠き正当な業務、実質的に違法性を欠き正当な業務行為と言うべきである。しかしながら、報道機関といえども取材に関し他人の権利自由を不当に侵害することのできる特権を有するものではないことは言うまでもなく、取材の 手段、方法が賄賂、恐喝、強要等の一般の刑罰法に触れる行為を伴う場合はもちろん、その手段方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく、蹂躙する、ちょっとごめんなさい、漢字がわからないです。まあ、著しく損なうということですね。などの法秩序全体の精神に照らし、社会概念上是認することのできない様態のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱し、違法性を帯びるものと言わなければならない。要するに、やりすぎちゃいかんぜと。ちょっとは認めるけれども、やりすぎはちょっとまずいぜと。まあ、その基準は俺が決めるけどね、と言ってるんですね。言っても、ちょっとまだね、まだあるんですけれども、ちょっともう本当に時間がなくなっちゃったんで、ここまでにします。大体言いたいことはこの中に入っていました。要するに、この、だから、じゃあ、その、性的関係を持った上で、その法律の、法律じゃないや、その秘密文書を手に入れるためだけに B さんという女をそそのかした。しかも、この B さんも、この西山さんも、両方とも既婚者であるという状態なのにもかかわらず、そういったことをしたということだから、これは違法だと言ってるんですね。で、B さんに関しては、その国家公務員法にの中における、その、情報を漏洩してしまったと。だから6ヶ月の懲役だというような話なわけです。ここでさっきの話に戻ります。森さんが、言われました。質問されました。記者に、この秘密というのは一体どんなものがその秘密として、想定されるのかと。いうふうに言われた場合、西山事件に相当されるものであるというふうに森さんは答えました。私はすごく違和感を感じました、そこに関して。まあ、ちょっとこれは意見のような形になってしまうんですけど、何が違和感だったのか。この裁判は結局最終的にこの西山っていうものを冠に置く事件においては、西山さんが国の機密を暴露するためにちょっとやりすぎちゃいましたというお話なんですよね。今の判決文を読んだ限りでも。要するに判決文の中では、この、漏れてしまった情報が一体どういう性質を持った情報なのかというのは確かにちょっと触れてはいますけれども、それは西山事件という話ではなくて、情報漏洩事件、国家機密が漏洩してしまった事件というべきなんですね。要するに西山事件で指しているものは、先ほども言ったように西山さんがジャーナリズムにおいてちょっとみんなから非難されるようなことをしてしまいましたと。だから有罪判決です。これが西山事件なんですよ。西山事件に相当するような事件、事案ですと言ってしまうということはちょっと的外れなんじゃないかと。さらに言えば、先ほど申し上げたようにアメリカではその国家機密が30年で公開されるようになっております。それが私が近年話題にまた出てきたといったことなんですけれども、2010年だったかそれぐらいの時にそのアメリカの方でのその機密の期限が切れまして、この件に関する秘密文書が公開されました。その時に実際に西山さんがスクープした情報をその通りだったということがわかります。それで非常に、民主党政権の時代でしたけれども、非常に話題を呼びました。で、その時に岡田さんね、民主党の幹事長だったのかわかりませんけれども、岡田さんが、その西山さんに対して謝罪をするというような、大変申し訳なかったですみたいなコメントをしているという動画も映像も見た覚えがあります。それぐらい話題になったこと。要するに結果的にそういったものというのが実際そのあったと、国民に対して嘘をついたと。要するにその条約が国会の中で承認された、そして国民に対してもそういった報道がなされた上で、実は日本政府が払っていました、要するにそれは税金ですよ、そういうものが払われていましたということが後々わかるわけですね。それというのは政府の汚点以外の何者でもない。しかも当時も今も自民党政権、その中で森さんがなぜこの西山事件を西山事件に相当するようなものですという曖昧な言葉で言うべきなのか。仮に これが反対派の人間が言うのであればまだわかります。反対派の人間が西山事件のことがあるだろう、あるいは西山さんは本当のスクープ、本当のことを暴いたのにもかかわらず、みんなよくやったと言いたかったのにもかかわらず、なぜ西山さんが有罪判決を受けないといけないんだ、懲役4ヶ月なんだとね、あれっていうのは報道の自由の制限なんじゃないのか、俺たちは報道するためにどんどんどんどん制限されないといけないのかと声を上げるために西山事件というものを持ってくるのであれば よくわかる。その時の政府の、もしくは今の政府に対するその汚点を強調することにもなりますし、要するに政府というのは自民党のことですね、に対しての攻撃になるわけなんですけど、森さんがなぜそれを上げなければならないのか、本当に森さんってこの西山事件ってどういう性質のものか分かって言ってんのかな。この特定秘密保護法案と、この西山さんが取材する上でちょっと やりすぎちゃいましたっていうのは、全く関係ないことだろうと。さらに言えば、マイナスイメージしか与えないというものをちゃんと意識してきてたのかな、というところがすごく違和感を感じたわけなんですね。まあ、だけれども、この特定秘密保護法案にも非常に絡んでくる内容ではあるので、今回まあご紹介差し上げて、でそしてこの一連の事件にも私はちょっと思う部分があるので、また次回のね、時にお話しできればと思います。ちょっとね、まだね、いくつかご紹介差し上げたい情報はあるわけなんですけれども、最後にですね、ちょっと今生で聞いてる方にはお聞かせ、することは難しいんですが、こうやってこれ今集めた情報はテレビの情報でもあれば、あとはネットの情報がほとんどなわけですね。結局ネットの情報やテレビの情報っていうのは、国民がね、こういう声を上げていますとかって言っても、やっぱりそのある程度フィルターをかけられたその情報であるっていうのは変わりないわけで、私がそれを持って何かを判断するということもできないわけです。だから、なんとかして生の声を聞かなければならないのかなというふうに思いまして、実は私ですね、昨日、品川駅、港南口においてですね、街行く人に対して街頭インタビューをしてきました。この特定秘密保護法案について、特定秘密保護法についてどう思われますかと。で、私はあまり反対なのか賛成なのかを聞くっていうのはしたくないんですけれども、まあ、一応分かりやすいものとして反対なのか賛成なのかっていうのを聞くために、いろいろインタビューをしてい、ったんですが、まあ、結果から申し上げますと、とりあえず100組声をかけようと思って100組声をかけました。2時間かかりました。2時間かけて寒い中100組に声をかけて、誰一人としてインタビューに答えてくれませんでした。そこで、もうダメだなと、もう時間もなくなってきたなと思っていた、そうボケーとしていたところに、なんとですね、っていうふうに声をかけてきてくれたすっごく美人のお姉さんがいらっしゃいまして、その美人のお姉さんが何のために私に声をかけたかというと、東京 FM のものなんですけれどもって、ラジオのインタビュー答えてくださいと、逆に私がインタビューに誘われると、なんという奇跡なんだと。でそこで私はインタビューに答えてあげてもいいけれども、逆に私も実は個人でインターネットラジオやっておりまして、とこういうことでインタビューに答えてくれるのであればインタビューに答えてあげてもいいですよ、というようなことで交換条件でもってお互いにインタビューを交換し合うというような形で、やっと一件だけその美人のお姉さんのご意見だけ伺うことができたので、実際ポッドキャスト並びにブログで公開されるところではそれを追加させていただければと思います。ではじゃあ実際にお聞きの方、ブログ並びにポッドキャストをお聞きの方ではどうぞ。
はい、では初めてやっとなんとか一人捕まりました。逆に捕まえられたというのが一番わかりやすいんではないかと思います。ちなみに何かニックネームとか、ニックネームとかっていうのは何かありますか？
ニックネームはですね、どんものでお願いします。
わかりました、どんもの様。どんものということは、最近お亡くなりになりましたアンパンマンのあれですかね、はい、柳瀬隆さんの中のキャラクターに出てきそうな、
あ、そうですね、天丼マン的な、
天天丼丼天丼丼と、はい、なるほど、そういったところがお好きで、どんもの、
まあそうなります、ね、
そういうことにしておきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあ早速本題なんですけれども、はい、特定秘密保護法案がまあ通りまして、まあいろいろ今ちょっと騒動といいますか、いろいろと騒ぎになっていると思うんですが、その一連の騒動について、もちろん法案についてでもいいんですけれども、何か見ててニュースとかいろんな新聞とか見てて総合的に感じるところ教えていただければと思うんですけれども。
そうですね、 気がつけばこの騒動になったという感じで、もうあれよあれよという間に勝手にこう政府で決められて、あまりこう国民にニュースになるまでそんなにこう長く時間がかかったというよりも本当にあっという間に決まってしまった感じがするので、なんかそれってどうなんだろうという、勝手にもう内部で決まって何かその裏には何かあるんだろうっていうことがすごく気になるので、そういうことが今後も、もちろんこの法案が立ったことでそういうことが今後もさらに起こる、いろんなことが決められたりして、もちろんそれが秘密になったりして、こうそれが恐ろしいですよね、これが可決されたことによって。
やっぱりそのすごくスピーディーに法案が可決されたことに対してのちょっと不安感を持つというような、
はい、それなぜそんなにもスピーディーに早くで、うん、そこが気になります。その裏だったり何か目的が、
うん、なんでじゃあそこまで焦るのかと、その自民党というかその与党がそこまで急ぐ理由は何なのかというのが気になるということですね。なるほど。では、まあ、ちなみにその法案そのものに関しては、まあ、一概にどっちとは言えないかもわからないんですけれども、まあ、賛成か反対かというとどちらの方に、どちらかというとで構いません。
いや、私はそこのなぜ反対かっていうのなかなか詳しくは語れるほどではないんですけど、反対ですね、うん、
それはどうして反対だと思われるんですか。
どうしてと言われると、まあ先ほど言った話にもつながる部分でもありますし、これということは言えないんですけど、
やっぱりその、まあ、急いで法案を通しているっていうのは、まあ、何かその発表している公表している情報とはまた別の情報があるのではないかという不安感から、やっぱり法律に対してもちょっとそのものに対しても不安感を感じると。
そうですね、かなりこう不信感ですね。うん、
例えば反対意見の中にいわゆる知る権利っていうものが阻害されるっていうもの、例えば報道の自由だとかそういったものが制限されるっていうような意見があったりしますけれども、そこに関してはその意見聞いてどう思われますか。
そう思いますし、さらに確かにそこが一番気になるところで、そうなるとさらにもっと世の中だったりもっと不透明になっていって、ちょっとこう信頼性っていうのがもっと薄くなるんじゃないかと思って、何を報道の中でも何を信用していいのかとかちょっと分からなくなるので。そうですね、はい、
なるほど、分かりました。はい、では今そのお聞きしたのは特定、秘密保護法についてですけれども、それ以外でもう特に何でも構いません。その今の例えば政治だったりだとか、もしくはそのメディアに対して、もしくは何でもいいです、社会全体でも構いません。もっとこうなったらいいな、もしくはここが不満だなって、自分の生活からするとこういうところにもっとこうしてほしいというリアリティを感じるなとかっていうものがあったら一つ教えていただけると。ちょっと難しいかもわからないですけど。
そうですね、難しいですけれども、でもその今回の秘密保護法案のこともですけれども、今のメディアもあと、まあ、今の原発のこともやはりその政治も何か不透明なんですよ、全てで。報道も仕方もたくさんありますし、それが、事実に基づいているのかっていうのもすごく今いろいろわからない世の中なので、そこがすごく困るし、どうなっちゃうんだろう日本っていう気持ちはありますけど、でもその中で国民の一人一人が自分で情報をジャッジして選択していくっていう力を身につけないといけないですよね。そう思って、もうそういう時代になってきてるんだなと思って、だから何かネットもいろいろ情報があるので、まあ、言いたいことっていうよりも、そうですね、その一人一人がもっと自立して情報をこう操作していかないとと思います。なのでちょっとこう不安です、すごく世の中の。
ありがとうございます。最後にごめんなさい、一つだけ、今おっしゃっていただいた中で、要するに国民一人一人がその選択肢を選べるような状態を作らなければならないとおっしゃったと思うんですけれども、そのためにはどうすればいいと思いますか。
難しいですね。そうですね、一人一人も 選ばなければいけない。それはでもやはりまあいろんな情報あふれる世の中ですけど、何でしょう、自分が支持するまあ党だったり自分が支持する情報源をしっかり持つことですよね。自分の考え意見をちゃんと持つことですよね。
わかりました、ありがとうございます。
ということでね、はい、ドンモノさんという方ね、まあもちろん本名じゃないですけれども、ドンモノさんという方がご意見、いただきました。本当にありがとうございました、ドンモノさん。もしお聞きになっているようであれば、本当にありがとうございました。救われました、本当に。あの人間って温かいなと思いました。はい、そういったところもありまして、まあドンモノさんのご意見ね、あれ結構その。なんていうか今の国民の中のほとんどの意見はああいう風になってしまうんじゃないかなと、まあ、なってしまうというとちょっと失礼ですけれども、やはり情報としてなかなかわからないことが多いということが言えるんじゃないでしょうか。ただだけれども漠然と不安であるという状態。じゃあどうしていけばいいのかというところですね。まあ、どうしていけばいいのかということじゃなくて、どう感じるべきなのか、どう受け取るべきだと私は思っているのかというところですね。また次回、お話し、差し上げればと思います。ちなみにその東京 FM の番組はですね、シンクロノシティというですね番組らしいです。私のもしインタビューした音声が使われるのであれば、今週水曜日、要するに今日は火曜日だから明日ですね、ごめんなさい、多分ポッドキャストを聞いてる方はもう終わっています。実際リアルタイムに聞いてる方、明日のですね確か、3時から5時の間に、そのお話がもしかしたら出るかもしれない ですね、一応仮の名前としてダンとして、登場しておりますので、もし流れたらあダンなんだなというふうに思っていただければと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。